ございます。質問の前ではありますが、私からもお祝い申し上げます。今回の市長選での当選、山本市長には本当におめでとうございました。市政には課題が山積みであります。どうか市民のため、より良いむつ市のために、焦らず、あまり気張らず、頑張っていただきたいと思います。それでは質問に入ります。4番市政クラブの東健二です。質問の防災対策については、朝礼議員も同じような質問をしていましたので、重複するところがあると思います。しかしそれなりに事前通告をしていましたので、そのまま質問を続けますので、ご了承をお願いいたします。さて、春になり梅雨に入り、下北半島では暑くもなく寒くもない天候が続き、今まで日本海溝で発生するという大地震の予兆がありながら、大きな災害もなく過ぎてまいりました。最近では6月11日の午後6時55分に北海道で震度5弱の地震があり、むつ市では震度4と推定され、川内地区では震度3とのテロップが流れましたが、幸い被害はなかったようであります。しかし30年以内に起きると言われている大地震はいつ来るか分かりません。備えあれば憂いなし、備えには万全を期しておきたいものと思います。また人口減少問題ですが、6月10日の新聞記事に、人口減少に歯止めがかからない現状を受け、山梨県は人口減少危機突破宣言を打ち出したことが書かれておりました。これからは新市長の手腕次第ですが、当市では財政状況が厳しく、経済的に提案されたすべてに予算投資ができない問題もありますが、流出する若者たちを定着させるための雇用問題は優先すべき喫緊の課題となっています。当市でも可能なものは利用し、これに倣い、ぜひ対策を講じていただきたいと思います。さて、6月に入り、異様な確執が続いた選挙戦も終わり、ようやく緊張感がほぐれ、当たり前の市民生活が戻ってきたような感じがあります。今回は山本新市長就任後最初の一般質問でありますので、代々の市長の考え方を踏襲するのかどうかが分かりません。そこで私は、前述のように今まで何回も取り上げてきた諸問題についても質問することといたしました。市民の皆さんは山本市長のご答弁を今まで以上に関心を持ってこの放送を聞いておられると思います。簡潔、明快なご答弁を要望しておきます。それでは、第256回定例会にあたり、事前通告に従い、以下の2項目について一般質問を行います。まず1項目目、人口減少対策についてであります。過去の質問を引用再掲いたしますが、今回の統一地方選挙で全国的に多くの立候補者が取り上げていた人口減少対策についてお伺いいたします。どこでも声高に叫ばれていましたが、その中身については危機意識は共有しているものの、誰もが総括的で、その具体的な政策内容については道半ばだったように思っています。どうして人口減少が加速しているのか、この検証と具体策を講じなければ、当市の町村部は人がいなくなり、消滅するように感じられてなりません。私は立候補した2003年の旧川内町議会で初当選した時から、将来人口が激減し、取り返しのつかないことになるということで、この対策を訴え続けてまいりました。 しかし当初はまだ田畑を耕せば生活できるとの思いと、人口がまだ多くあり、危機感の共有があまりありませんでした。この頃、農協経由の米対策があり、米余りの問題が発生、農家は米を作付けすれば生活できると言われた時代から、食い縁を減らす対策を迫られていました。農家は子供たちを就職させることを決断。金の卵と言われた中学校を卒業した生徒たちの集団就職があり、地方からは次男、三男、や次女、三女の子供たちがどんどん中央へ出ていきました。若者たちが流出することで人口が激減することを感じた私は、危機意識を持って質問していたことを思い出します。この時は、やがて現状のようになることは誰も予想していなかったように思います。平成17年の3月には、むつ市と山町村との合併がありました。その後も人口減少対策について質問してまいりました。しかし、対策の進展もなく、20年の歳月が流れ去ってしまいました。今、政府は国策としていろんな手を打ち始めています。しかし、限界集落となりつつある私たちの住んでいるところの気持ちからは、ほど遠い対策で現状を期待さえできません。当時に目を転ずると、ご承知の通り、脇野沢は今年の小学校への入学者はありませんでした。これは何を意味するのか。将来村には人がいなくなってしまう。つまりゴーストタウンになるということであります。今後の入学者があるのかどうか、それ次第ですが、若者たちの定着の構想もなく、お年寄りたちだけが増え、脇の沢ばかりではなく、これから旧町村部は、限界集落に向かって歩み始めます。ちなみに、旧川内町の今年の入学者は9人であります。今年も高校生が大学進学や就職で陸奥市を離れていきました。子どもたちや若者たちのいる場所がありません。人口減少対策は待ったなしだと思います。市長は施政方針の中で、川内大畑脇野沢は少子高齢化とともに人口減少が著しく進んでおりますと述べています。そして人口減少が進む中において、各地域の特性を生かして地域活性化を図っていくことが重要であります。地域の文化を継承し住み慣れた町で、いつまでも安心して暮らせるよう、地域を守ってまいります、とも述べています。人口減少については共有していると思いましたが、対する具体策についてはビジョンがないのか何も語られていません。今までもそうでしたが、対策については独自色がなく、対策をしようにも後ろ向きな対策が一人歩きしてきたような実感があります。人がいなくなれば荒れ野が広がり、行政も政策も必要なくなります。そこで今回は対する4点の質問をいたします。市長には前向きなご答弁を要望しておきたいと思います。まず1点目であります。人口減少に対する具体策についてお伺いいたします。市長にお尋ねいたしますが、急速に進む少子高齢化と人口減少について、できれば市が沈没しないような具体例をお示しいただきたい。2点目、人口減少の現状認識についてお伺いいたします。過日、施政方針を伺いましたが、当初の人口減少に対する現状認識について、どのように考えているのか、改めてお伺いいたします。3点目、旧町村部の人口減少対策についてであります。繰り返しますが、市長は地域の特性を生かし、地域の文化を継承し、 住み慣れた町でいつまでも安心して暮らせるよう地域を守っていくと述べていますが、人口が少なくなれば伝統や文化の継承も地域の特性を生かす対策も地域を守るという大義もなくなり、市長の思惑が外れてしまうわけであります。旧町村部では若者や子供の姿が見えなくなり、お年寄りだけになり、これからも目に見えるような形でどんどん衰退が加速していきます。これをどのように思うでしょうか。4点目、雇用対策についてお伺いいたします。今回も再開いたしますが、閉校になった大湊高校河内校舎で学んでいた生徒たちの多くは、地元に就職口があれば残りたいと申しておりました。これは河内ばかりではないと思います。住み慣れたふるさとで、親兄弟や親戚のいる場所で自由に暮らしたい。これが流出する高校生たちの本音だと思います。そしてこれが今まで毎年繰り返されてきました。地元で働くところがなければ、卒業生たちは外へ出て行き、地元での子供の誕生も見込めません。当市では就職口も少なくなっています。厚着ナイロンがなくなり、解雇された就職できない人たちがまだ残っています。津波が丘に野菜栽培企業が工場を建設中ですが、就職するのに時間がない人たちもいます。市長は雇用対策についてどのようにお考えでしょうか。次に2項目目、防災対策についてお伺いいたします。この質問は252回議会で質問をしています。今からちょうど1年前になります。昨年の6月でしたが、当時の宮下市長には丁寧にご答弁いただいた記憶があります。今回は危機意識の市民との共有から再度取り上げました。重複するところもあるかと思いますが、ご容赦のほどお願いしておきます。現在、山本新市長になりましたので、改めて防災対策にして、その取り組みをどのように考えているか、質問させていただきます。さて、日本海溝、千島海溝などの巨大地震による津波、崖崩れなどの災害の発生が叫ばれて久しく、日数が相当経過し、市民の多くは今まで何もなかったのに、今後本当に来るのだろうか、と市側からの配布されたハザードマップのこともすっかり忘れている人たちも多くなり、疑心暗鬼になっています。しかし、災害は忘れた頃にやってくると申します。そこで地震、津波などによる防災対策をどのように考えているか、改めて4点についてお伺いいたします。その1点目でありますが、市全域の防災対策にお尋ねいたします。ついてお尋ねいたします。巨大地震や大規模な津波対策、災害対策について、市民の命と健康を守る立場から、市長の責務は重大であります。防災に対するご見解をお伺いいたします。2点目、無知地区の対策について、最も懸念されるのは、国設ドーム付近の田名部川河口の横にある大平岸壁に集められている木材の氾濫流出でありますが、積んである木材の近くに体育施設前田アリーナが建てられました。ドームやこの体育施設に木材が氾濫し、被害が及ばないか大変心配であります。以前にもこの問題を取り上げたことがありましたが、この対策を考えるべきと思います。このことについて市長はどのように考えているのかお伺いいたします。3点目でありますが、市指定の旧町村部の避難施設や集会施設の移設建設についてであります。 旧町村部では避難所に指定されている公民館や集会施設が比較的低いところにあります。河内町の中にある町内会の集会所や公民館、日の木川、宿野辺、柿崎、脇野沢などにも地震や津波が来れば利用できなくなる恐れのある場所が多々あります。そしてその施設が老朽化してきています。建物の状況を調査し、移設したり建て替えを考えるべき時が来ているように感じます。これらについて市の対策はどのようになっているのか、改めてお伺いいたします。次に4点目であります。大畑地区の集会施設や避難所と避難路の点検についてであります。大畑町は青森県沖の太平洋側の日本海溝で深海地震が起きれば約13メートル以上の津波が来ると公表されています。内陸部と違い到達時間が相当短いことが懸念されていますが、その分集会所や避難所だけでなく民家も相当数津波に飲み込まれる懸念があります。避難所と避難路は適切な場所にあるか点検し、急場に備える対策も必要かと思いますが、人命救助の立場から行政の役目は重大であります。大畑地区の防災対策について市長はどのようにお考えかお伺いいたします。これで壇上からの質問といたします。
市長、
はい、東議員のご質問にお答えいたします。まず人口減少対策についてのご質問の1点目、人口減少に対する具体策についてお答えいたします。はじめに市では平成17年3月14日に合併して以来、杉山正史元市長、宮下純一郎元市長、宮下総一郎前市長のもと、人口減少に対する取り組みを命を懸けて継続的に行ってまいりました。市民の皆様が安心して暮らせる健康で快適な生活環境の整備を図る町づくり施策では、ジオパーク推進事業、健康マイレージ事業、健康アップ事業、QOL 検診事業、妊娠出産子育てオンライン相談事業、高齢者見守りネットワーク評価プロジェクト、むつ市高齢者無料乗車証事業、街路灯 LED 化事業、指導灯整備補助事業、むつ市防災ハザードマップ作成事業など、全世代の皆様を応援する事業を展開し、将来にわたって活力ある町の維持、発展を図ってまいりました。地域の将来を担う人材の育成と、若い世代を中心とした定住移住の促進を図る人づくりの政策では、キッズパーク整備事業、スマイルキッズオフィス、にっこりっこ運営事業、小中一貫教育事業、児童生徒の高い志を育む支援事業、未来人材育成奨学金プロジェクト、まさかり高校医学部進学特進コース、下北プロジェクト、教育拠点によるまちづくり事業、高等教育館の誘致などの施策を講じ、若年層の人口定着を図ってまいりました。地域資源を生かした高付加価値商品の開発や地域産業の活性を図る人づくりの施策では、 むつ市のうまいは日本一推進プロジェクト事業、ホタテ貝殻を活用したナマコ養殖場造成事業、むつ市産夏秋いちご収録アップ事業、早期畜産基盤整備事業、むつ市豊かな森づくり補助事業、大宮津海地カレー等の地域特産品活用促進事業、創業支援事業、企業誘致推進事業などの施策を講じ、地産地消および地産外消の推進と安定的な雇用の確保を図りながら、稼げる地域の実現を図ってまいりました。このように、歴代の首相が実践してまいりました理念を継承しつつ、今後もむつ市に進み続けたいと思っていただける取り組みを一つ一つ進めてまいります。具体的には、むつ市住民パスポートで暮らし快適事業をはじめとした市民の皆様の暮らしの利便性向上を図るための DX 事業の推進や、子ども医療費給付事業および保育施設におけるおむつ無償化事業など、子育て世代に優しく、若い人が暮らしやすい環境の整備、またトマト工場に続く企業誘致や地域資源を生かした地元企業の振興を図り、地域の雇用を維持しながら、町人仕事の実現に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、人口減少の現状認識についてお答えいたします。人口減少については、当市のみならず、日本全国各地で抱えている問題であり、その課題としては、仕事と子育てを両立できる環境整備の遅れや、結婚・出産に対する価値観の変化、子育てに対する負担感の増大を背景とした未婚化・晩婚化の進展や出生率の低下等があるものと認識しております。また、当市においては、これらの課題に加え、県庁所在地や主要な鉄道駅、空港から離れているなど、半島地域特有の課題も抱えており、とりわけ旧町村部の人口減少については、予測値をやや上回るペースで人口減少が進んでいるものと現状分析しております。次に、ご質問の3点目、旧町村部の人口減少についてお答えいたします。川内、大畑、脇野沢地区につきましては、むつ市総合経営計画、後期基本計画に、川内、大畑、脇野沢地区の持続的発展と掲げ、地域の人口減少が抑制されるとともに、人々が笑顔で希望を持って生活できる姿を目指しております。川内地区では、地域おこし協力隊員を活用した活動を展開し、地域の魅力向上を図るイベントの開催や、地域資源である下北ワイン等の新商品開発支援を行っております。大畑地区では、地域の魅力を再発信し、各種イベントを行う実行委員会を支援する地域の誇り発掘発信プロジェクト、Be Proud of 無限大事業や海峡サーモン、夏秋いちごといった特産品の販路開拓を支援しております。脇野沢地区では、集落支援制度を活用した脇野沢温泉維持管理事業や、夢の平成号利活用整備事業を実施し、タイ島や北限のニホンザル、イルカなど自然の魅力を発信した地域活性化を支援しております。その上で、スマイルトークリレー、フラットなどを通じ、あらゆる世代の皆様と直接対話し、この町で生まれてよかった、この町で暮らせてよかったと感じていただける施策に取り組み、皆様の思いをつなぎながら、未来を描いていくことが、旧町村部の人口減少を乗り越えるために必要なことであると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の4点目、雇用対策についてお答えいたします。市では、むつ市総合経営計画に掲げる若者の地元就職の促進に基づき、市内就業に対する理解促進と意識啓発を図り、新規高卒者の市外への流出を抑制するため、平成30年度から高校生を対象に、優良企業等見学会を実施しております。昨年度は、大宮高校、むつ工業高校及び大間高校の生徒合計99名が 市内旧事業所を訪問しており、参加生徒からは市内の企業がどんな仕事をしているか知ることができてよかった、むつ市の企業のイメージが変わった等の感想をいただいております。合わせて市内の企業の給食情報や職場環境の紹介、むつ市の暮らしの魅力を伝えるガイドブックを作成し、下北地域の高校や県内の大学に配布するなど、広く情報発信に努めることで、卒業後の地元就職の促進や進学などでむつ市を離れた後も将来的に U ターン就職を選択してもらえるよう取り組んでおります。このような取り組みもあり、ハローワークむつ管内においては過去3年間における地元就職を希望する新規高卒者の就職率は 100% に達していると伺っております。さらに当市におきましては、進学のため一度地元を離れる若者が帰ってきやすい環境づくりとして、複数の民間企業と銀行が連携し、奨学金の貸与を受けた学生が対象企業に就職した場合、奨学金の返済分を企業が給付するおかえり奨学金制度ジモッティ事業を平成29年度から運用されておりますほか、一部の企業等においても独自の奨学金制度を設けるなど、市を挙げて若者の U ターン支援に取り組んでおります。またむつ市総合経営計画に掲げる新たな産業の創出に基づいて企業誘致に取り組んだ結果、計画を策定した平成29年度以降、福山通販株式会社様、株式会社パン様、株式会社エスプールグローカル様、株式会社ライトカフェ様、株式会社下村様、以上5社の市内事業所が開設され、130人を超える新たな雇用を創出しております。市といたしましては、今後も地元企業やハローワーク、学校、県などさまざまな関係機関と連携し、雇用創出に努めるとともに、若者に対し市内企業の業務や魅力等を知る機会を提供し、地元就職と地元定着を促進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に防災対策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
防災対策についてのご質問の1点目、市全域の防災対策についてお答えいたします。令和3年度および令和4年度に青森県から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波の新たな浸水想定および被害想定が公表されて以降、市では令和3年度に津波防災マップの作成と配布、令和4年度は丸ごと町ごとハザードマップ事業により標識を設置したほか、出前講座などによる防災意識の醸成や自主防災組織の支援に取り組んでまいりました。また今年度は地域防災計画や津波避難計画の修正に着手するとともに、昨年度から取り組んでおりますデジタル防災センターの整備については、整備内容の詳細について検討を進めていることとしております。新たな取り組みといたしましては、災害についての知識や技能を持つ防災士の育成に力を入れていきたいと考えております。特に大規模災害時には公的な支援が直ちに届かないことが想定されますことから、自助・共助が大切となりますので、防災士の育成を進め、消防団や自主防災組織と連携し、地域の防災力を向上させることで、災害に強い町につなげてまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、むつ地区の対策についてお答えいたします。大平岸壁の木材の件につきましては、港湾管理者である青森県に対して、令和3年4月に宮下前市長名で下北地域県民局長宛ての文書を 川西副市長が直接持参し対応を求めております。その後県では検討を進め、令和5年5月に本件に対する回答をいただいております。青森県からの回答は、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては避難対策を基本とし、防御施設としてのハード整備は行わないとする国の津波対策の考えに準拠して、現時点では貯木材流出にかかるハード面での対策は実施しない。また県が実施した検討結果により、木材を置く場所を変更することで、町中への木材の流出を減少させることが想定されたので、今後、港湾利用者との協議を進めていく旨の内容でありました。しかしながら、市といたしましては、市民の皆様の安心、流出木材による二次被害や復旧の遅れ、他地域では対策をしている事例があることなどから、県の回答では、市民の皆様が抱く不安の払拭につながらないものとして、引き続き県に前向きな対応を求めてまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、市指定の旧町村部の避難施設や集会施設の移設、建設についてお答えいたします。今後の避難場所や避難所の指定につきましては、基本的には新たな整備をするのではなく、既存の浸水想定区域外にある民間施設などへの協力依頼や協定の締結などを通じて確保することに努めたいと考えております。加えて、昨年度、青森県から公表された地震・津波被害調査では、特に冬期間、冬ですね、冬期間におきましては、避難後の対策の必要性も示されておりますことから、避難した場所での寒さ対策や必要な備蓄についても併せて検討をしてまいりたいと考えております。また、さっきの青森県知事選挙にて当選しました宮下前市長の公約において、津波タワーや寒さ対策機能付き避難施設などの整備促進が掲げられておりましたので、県に対しましては、防災・減災に向けたインフラ対策の推進を要望してまいりたいと考えております。次にご質問の4点目、大畑地区の集会施設や避難所等、避難路の点検についてお答えいたします。市では今年度、津波避難計画の修正を予定しており、その中で避難困難区域の設定や、地域の方々との意見交換を重ねながら、避難先、避難路を検討し、必要な津波避難施設整備や避難路整備の計画を立てていく予定としております。決まった避難先、避難路につきましては、災害時に確実に使えることが大切になりますので、地域の皆様と協力しながら、点検も含めた維持管理についても検討を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
ご答弁ありがとうございました。この私の一般質問は、過去に何回も取り入れてきた質問が多いので、大体答弁の内容としまして、理解いたしました。ただ、人口減少対策についてはですね、雇用の場をもう少しこう増やしていただけないかという気持ちでおります。そうでないと、この人口減少は止めることはできません。新市長の山本市長には、これからいろんな難題が待ち構えていると思います。できる限り人口を増やすための対策を、あとは 考えていただきたいと思います。それからこの防災対策について、大畑地区の集会施設や避難所と避難路の点検についてでございますけれども、これ、まあ、例えば地震で津波が来た場合、一箇所では逃げ切れない事態が生じるかもしれません。ですので、まあ、一箇所でなく、こう方々に、二箇所でも三箇所でも避難をできるような避難路と点検、避難場所の、建築をどうかと思いますけれども、市長はどのように考えるでしょうか。
市長。
はい、先ほど部長から答弁させていただきました通り、今年度、津波避難計画の修正をしております。その中で、避難困難区域の設定や、地域の方々との意見交換を重ねながら、避難先、避難路を検討していくこととしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
それではですね、これどこついてる、私から市長に提案があります。2点ですけれども、人口減少対策について、再質問になりますが、1点目ですが、農産漁村発イノベーションの推進について市長のご見解をお伺いいたします。当市から出ていく高校生たちの足止め対策の一つとして、2022年3月に国が策定した水産基本計画に盛り込まれた海業の振興があります。当初の大畑で津軽海峡で養殖している海峡サーモンはその一端ですが、これには養殖事業と合わせて水産物直売所や飲食業、釣りなどの水産業だけでなく、観光業や商業を組み合わせた海業として所得と雇用を生み出す狙いがあると説明されています。三方向を海で囲まれている下北半島の中心部に位置するこの地域の海との関わり合いから、雇用と所得を生み出すための6次産業化、総合化事業と申しますが、を含む農産漁村発イノベーションを推進してみてはいかがでしょうか。2点目ですが、人口減少が加速している町村部の衰退と救済についてお尋ねいたします。私たち産業建設常任委員会では、7月に、佐賀県唐津市へサバの養殖を視察に参ります。政府の後押しを願い、漁師にかかわらず、6次産業化、総合化事業を陸奥湾でも展開し、それを観光産業、インバウンドと結びつける対策も必要かと思います。市長には雇用機会が何もない町村部の雇用対策にもっと知恵を絞っていただきたいと思いますが、町村部の衰退と救済をどのように見ているのかお伺いいたします。
市長。
はい。当市におきましても、地域の海を活用した事例として、大畑地区では、海峡ロデオ大畑による漁業体験ツアーや、誘致の開催等の活動のほか、川内地区では、リボーン、川内実行委員会によるマリンアクティビティや、ホタテ漁体験等の活動が行われております。また、脇野沢地区で試験的に行われているサーモン養殖も、今後、地域の雇用創出や6次産業化が期待できるものと思います。東議員は壇上で、むつ市は20年間、 人口減少対策の進展もなく、そして私の施政方針には川内町渡脇の沢地域への具体策ビジョンがないとお話しされましたけれども、私は壇上で申し上げたとおり、合併後3人の市長が地域の雇用を守り住み続けることができる町を目指して命を懸けて取り組んできたと理解をしております。私自身も先日脇の沢地区で試験養殖されているサーモンの初水揚げや大畑地区で開催された第30回大畑海峡サーモン祭りに伺いまして、地域の皆様と積極的に意見交換を支えさせていただいております。また来週はスマイルトークリレーフラットを川内および脇の沢地区で複数回開催いたします。今後におきましても機会を捉えて各地域に伺いまして、皆様の声に耳を傾け、地域の皆様とともに地域を守る取り組みを進めてまいります。どうしてこれまでのむつ市を否定するのでしょうか。ゴーストタウンという表現は私自身はいかがなことだと思います。私自身は諦めておりません。若者たちがいる場所がないとのお話でありますけれども、今脇の沢ではサーモン養殖が始まろうとしていますし、川内では上場園を改修してみんなが集える場所を作ろうとしております。市政運営におきましても行政と議会の関係は車の両輪に称えられます。市政は行政と議会がお互いに尊重し議論を重ね、市民の皆様と一緒になって作っていくものであると私は認識しております。川内大畑沖の沢地域の課題に対しても私自身は諦めずに取り組んでまいります。その意思を私は施政方針でお伝えしましたし、これまでの市長も命がけで取り組んできたことを、そのことだけはお伝えさせていただきます。
東健司議員。
ありがとうございます。今市長の意気込みを、伺いました。私の知らないところもありましたので、失礼なところがあったかと思いますけれども、どうかご容赦いただきたいと思います。これで私の質問を終わります。